聖書をお読みします。最初に旧約聖書申命記第16章16節から17節を読みます。旧約聖書の307ページの上の段です。申命記16章16節から17節。男子はすべて年に3度、すなわち除光祭、七宗祭、カリヨ祭に、あなたの神、主の御前、主の選ばれる場所に出ねばならない。ただし、何も持たずに、主の御前に出てはならない。あなたの神、主より受けた祝福に応じて、それぞれ捧げ物を携えなさい。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第2章41節から52節をお読みします。新約聖書の104ページの下の段になります。ルカによる福音書第2章41節から52節。さて両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。祈祷を捧げます。主なる神様、私たちはクリスマスをお祝いする中で、この世にお生まれになった御子イエス・キリストの愛が私たちを包んでくださっていることを改めて自覚させていただきました。心から感謝申し上げます。どうぞ私たちを 隣人に共感できるものへと作り変えてください。幼子イエスを通して与えられた神の家族としての喜びが、私たちの人生の旅路とその途上での経験を豊かにしてくださることを信じています。ベツレヘムに生まれた幼子が、私たちが生まれた日から最後の日までの道のりを照らしてくださいます。救い主イエス・キリストの降誕を自分の目で確かめたいと願った羊飼いたちと、寛容な行いをした東方の博士たちと、神の御旨に素直に従ったマリアと、同じ信仰が私たちの心に生き続けますように。いつでもどこでも自由に働かれる聖霊が、私たちを安心に満ちた平和な場所へと導いてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。イエスが12歳になった時と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様の少年時代のことはほとんど分かりません。ガリラヤのナザレの村で両親に仕えてお暮らしになっただろうということだけです。講談社という出版社の出している文芸文庫に、トマスによるイエスの幼児物語というものがあります。どこの本屋さんでも買ってすぐに読むことができます。で、トマスによるイエスの幼児物語という本ですが、これはなかなか面白い内容があるのですが、歴史を再構築しようとする試みにはほとんど役に立ちません。伝説がかなり尾ひれをついた形でいろいろに散りばめられておりますので、これは明らかに後で書かれたものだろうということがよく分かってしまうのです。で、福音書記者ルカはイエス様の少年時代を描いて、イエス様が後にそれこそ歴史を変えてしまうような大きな出来事をなさった時代に、クリスマスの物語の歴史をこのつなげていくために、少年時代を描いて表現上のこの福音書という書物の工夫をしたのであろうというふうに見られています。私たちとしては聖典であるこの福音書の記事を丁寧にたどっていくしかありません。で、早速テキストを見てみます。イスラエルでは男の子の成人式は満13歳です。で、ルカが今日のテキストではわざわざ12歳と書いているのには訳があります。男の子は成人式を迎えますと、律法の子というふうに呼ばれて、成人としてその社会に迎え入れられます。それ以後彼らは毎年杉越祭、ペサハというんですけれども、この杉越の祭りに参詣するためにエルサレムの神殿に詣でることが慣習でした。で、これはこの現代に至るまでずっとユダヤ教の中で行われて守られているんです。その歴史がこの連綿と続いているっていうのはすごいことだろうな と思います。でイエス様の時代のエルサレムの人口はおよそ5万人くらいと見られています。けれどもその杉越の祭りの期間中にはその数が激増いたしまして15万人以上になったというふうに言われています。5万人が15万人になるんですから、狭いその町はごった返していただろうと想像できます。テキストで12歳になった時と出てきますのはもしかするとその12という数にこのルカが象徴的な意味を込めたのかもしれません。例えば12部族っていうのがありますね。まあそれよりはこの成人式の予行練習みたいな意味合いが強かったのだろうと思います。祭りの期間が終わりますと巡礼の集団がその各地から来ているわけですが、それぞれ自分の村に帰っていきます。でイエス様の家族もエルサレムに巡礼に来たんですけれども、イエス様親子には人騒動が持ち上がりました。両親は自分の息子がもう帰途についた集団の中にいると思って一緒に出発をしたのです。まあ、12歳になりましたのである程度の自由な行動を許していたということかもしれません。でとにかく両親は、巡礼集団と一緒にキロをですね1日分の道のりを歩いてしまった。でそこへまで来てようやく息子がいないということに気づきまして探し回っています。まあ町がごった返しているわけですから時にはそういうことも起こり得るだろうなとは思います。でもとにかく親子が離れ離れになってしまうわけですからそれはその家族にとっては一大事件です。でエルサレムからナザレの村に帰るまでだいたい行程が100キロ強で3日の行程ですからおそらく30キロ以上はもう来ていたんだろうと思います。これはどのくらいの距離かといいますと東京からの距離に換算いたしますと東海道線でいうと熱海ぐらいまで、東北本線でいうと高崎あたりまで歩いてきてしまったわけです。で40節のたくましく育ち知恵に満ち神の恵みに包まれていたという表現からはこの思春期に入ったばかりのイエス様がヨセフとマリアの下で健やかに育っていただろうということがある程度考えられます。親子の絆も多分濃密だったんです。しかしこの巡礼の時に両親との間に起こったこの事件の顛末をルカが記したわけはそれを記すことによってどうしても読者に伝えたいことがあったからだと思います。両親は息子がいないのでとにかくエルサレムに引き返しました。そして息子を発見したのは3日後の神殿の境内です。なんとイエス様は、名だたる学者たちを前にしてその学者たちの真ん中に座って問答をしていたというのです。イエス様は後に まあ、これは大人になってからの話ですけれども、神殿で祭司長や律法学者を相手に、まあ、それこそ旧章をズバリとつくような数々の発言をされることになるのですが、その時の姿を彷彿させるかのように、この少年イエスは学者たちを相手に賢い受け答えをしていたというのです。両親はそれを見て驚きました。でも驚いただけではなく、多分親ですから呆れ返っただろうと思うんです。ですからこのお母さんのマリアがこう言っています。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配していたのです。で、そこで普通ならば子供はお父さんお母さんごめんなさいと謝って一件落着なのです。でもイエス様の場合は違いました。常識ではちょっと理解できない言葉を口にされたのです。いわく、どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。おそらくこの言葉を聞いて両親は目を白黒させたのではないかと思います。普通ではとても理解できる言葉ではありません。ヨセフとマリアにとって少年イエスは、父の生業ではなりわいであるこの大工という職を立派に継いでくれることこそが一番嬉しいことであったに違いありません。当時の時代状況ではそうすることが家や暮らしを安泰にしてくれる一番身近で確実な方法であったからです。しかし両親が見たものは律法学者と当たり合うという予想もしない姿でした。もしかするとこの長男の姿に両親のヨセフとマリアは何かしら不吉な影を見たかもしれません。両親にとっては理解不能な言葉であったかもしれませんが、おそらくイエス様はこの時に何らかの確実な自己認識を持たれたのではないでしょうか。メシアとしての自覚が、その自覚の兆しがこの時に現れたのです。で、そこでまずとにかくこの言葉がどんな意味であったのかを探っていくことにいたします。ルカによる福音書は3章からいわゆるこのイエス様の公的な宣教生活といわれるものに入っていきます。その公的宣教生活を開始される準備段階として、すでにイエス様は特別な少年としての生き方を始められつつあった。それをルカは示したかったのではないでしょうか。公的宣教生活に入られてからは日ごとに神の子としての自覚を増していかれるイエス様ですが、すでにその片鱗がこの時に現れていたということを示して、ルカは読者に対してイエス様の公的活動へ移行していく流れをこの容易にしているのではないかと思います。ルカにとっては福音書を書く この福音書を編集する上でどうしてもこの誕生の物語から公的な宣教の生涯へと橋渡しとしてのこの少年時代の草話が必要だったのだろうということです。ところでイエス様の最後の活動舞台もエルサレム神殿でした。あの受難の最後の7日間はエルサレム神殿を舞台にしています。ですからこの少年時代の逸話によって後のこの受難の7日間の物語が先取りされていたと見ることもできます。受難の記事はこのルカ福音書で言いますと19章以降に出てまいります。でそこでは民衆をはじめ祭司長や律法学者たちを相手にしていろんなことを示されたイエス様の姿が描かれています。特にこの祭司長や律法学者に鋭い言葉を投げつけるこのイエス様の教えの数々は圧巻です。権威についての教えがありました。葡萄園の例え話がありました。皇帝への税金の話がありました。それらのどれをとっても要所を抑えた発言であることに私たちは思わずうなってしまいます。でその中に人の子が栄光を帯びて雲に乗ってくる、あるいはいつも目を覚ましていなさいという言い方で一連の終末論的な言葉遣いが出てきていることを思い出してみてください。それらはやがて十字架と復活の出来事を経てご自身が弟子たちに新たな姿を表される前兆でした。つまりそれまでのイエス様のすべての歩みがこの十字架と復活の出来事へと行き着いていくわけです。イエス様の少年時代の逸話もその流れの中に置かれていると見てもいいのではないでしょうか。ルカの結論は十字架と復活、そこに集約されていきます。ですから私たちはこのイエス様の少年時代の姿に思いをいろいろと馳せながらイエス様が私たちのために行き着かれる到達地点に目を留めなければなりません。ルカが祈りを込めて描いた少年イエスの姿の中に私たちは公的宣教活動をなさったイエス様の受難の生涯の前触れを見ているのです。イエス様は少年の時代に早くも血縁などに左右されずに歩まなければなりませんでした。血縁を超えて歩むなどということは私たちには通常考えられないことです。私はこの正月孫たちと過ごす日々を与えられているのですが、可愛い孫たちと血縁を断つということなど到底考えられません。イエス様が十字架と復活の道へ進まれたという意味にはこの血縁を断つことが含まれているんです。そのことだけを考えてみても十字架と復活の道がどんなに厳しいものであったかということを 私たちは伺い知ることができます。ルカは神の子に与えられたその厳しい試練の道を示すために、この少年イエスの姿を記したのです。まことに聖書という書物が驚くべき内容を秘めていることに改めて思い知らされます。イエス・キリストの姿は、家族や親類など肉親の絆、あるいは民族とか国家とかいった枠の中に探そうと思っても見つからないのです。人間の置かれた限界を超えることができるのは、ただ信仰によってのみであります。そのことを私たちは、この少年イエスを見る中から理解しなければなりません。人間にはしかしただ一つだけ信仰という、このキリストを知る道が備えられております。教会はこの道をこの世に示すために誕生しました。私たち教会に集う者は、どんな形であれ救い主イエス・キリストにつながる幸いを与えられています。で、それはどんなに感謝しても感謝しきれない恵みであることをご一緒に自覚したいと思います。そしてこの恵みを自分の中だけにしまっておくことは、神様の望まれることではないのです。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、と口にされた少年イエスの言葉の意味がちょっとわかる気がいたします。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛されたとルカは書きました。これは神の子としての少年イエスの祝福された姿を彷彿させる一言です。馬小屋に誕生されたイエス・キリストは、身も心も健やかに成長し、知恵が増し、背丈が伸びたのです。イエス・キリストの宣教活動への準備は、神様のもとで誕生の時から、そして少年の時から綿密な計画に沿ってすでに始まっていました。クリスマスのシーズンは、この幼子や少年のイエス様を改めて探し求める私たちの人生の旅の始まりでもあります。クリスマスは毎年祝っているからもういいや、もう飽きた、なんてことは信仰生活にはないのです。つい先日、皆様とご一緒に2014年のクリスマスをお祝いできた幸いを思い出します。その幸いを胸に抱きながら、新しいイエス・キリストの年2015年を迎えることができました。これもまた感謝な出来事です。イエス様は公の生涯に入られた時、何度もエゴ・エイミー、私はあるという言葉を口にされています。ギリシャ語のエゴ、これはエゴというふうによく言われてしまいますけれども、これは自分を表す言葉です。で、ギリシャ語は普通は主語はありません。動詞の語尾を見ると何人称の何角かが分かるんです。だからよほどでないと主語というのは使わないんです。 けれども、わざわざイエス様はエゴエイミ、私はここにいるのだということを言われました。それはイエス様がご自身を旧約聖書の中で私はあってあるものという表現でご自身を表された神であると認識して、自分を信じることがあなたの救いにつながりますよと弟子たちや周囲の人々に教えられた、そういうこととつながっています。普通の人間には持ち得ない強烈なアイデンティティをイエス様はお持ちになられました。私たちがイエス様の言われたことを真似てエゴエイミなんて言っても、それは単なる真似事に過ぎません。イエス様だけが少年の頃からその強烈な自己認識、アイデンティティを持ち続けられたのです。52節のルカの表現は真実で美しいと思います。今私たちの世は親子間の断絶や世代間の不和にあえいで、悲しい事件がいっぱい起こります。親子が相互に相手の気持ちがわからないと嘆き合う時代です。それは今日のテキストに重ねてみれば、親が子を探している構図だとも言えるのではないでしょうか。そこには迷子になった人、迷子になった人を神様が探しておられるという、そういう構図もまた重なってくると思います。今名実ともに2015年を主の年、イエス・キリストの年とするために心新たに歩みを進めていきたいと願っています。ご一緒に祈りましょう。主なる神様、主イエスが少年時代から神の子としての自覚と人の子としての生活をその人格において見事に調和させておられた姿を福音書から見せていただきました。どうか私たちが救い主イエス・キリストとの絆によって結ばれていることを自覚させてください。この信仰に基づく自覚を社会との関わりにおいて健全に発揮できるように私たちを整えてください。そうしてあなたの器として用いてくださいますように。つきません、感謝と祈りを救い主の御名によって御前にお捧げします。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の91番、神の恵み豊かに受けを歌います。 どうぞお座りください。